次は、エリコバクターと海洋胃がんというこれもまた興味深いテーマで福田先生お願いします。福田先生は古くからもう最初の頃からこの問題に取り組まれております。よろしくお願いします。
あの感染症フォーラムという中でこのヘリコバクターというのは、直接感染してもあまり人が死ぬということはないかもしれませんが、最近はスローバクテリアルインフェクションという概念で捉えられる細菌というふうに、理解していただいている先生も出てまいりましたので、その点のところを含めてお話ししたいと思います。じゃあ最初スライドからお願いいたします。ヘリコバクターピロリパイロリという細菌は胃の粘膜の、先ほど本田先生から消化管粘膜は一層の上皮であるということでありますが、この際最後の上皮に付着してまた感染いたします。次お願いします。先ほど胎座を作るということでありますが、ピロリもやはり胃の粘膜の上皮にこう接着いたしまして、こちらも接着しておりますが、最近ではここからカグエとかいろいろそういうものを細胞内に注入するのではないかというようなことが、だいぶ分かってまいりました。次お願いします。ヘリコバクターピロリの形はこういう、形でありまして、いろいろ細菌学的特徴はここに示すように書いてございますが、ウレアーゼという酵素を持っている、この活性が強いというのが特徴であります。次お願いします。でこれはヘリコバクターの感染診断をするのにいろいろこういう診断がございますが、これは、多くは、培養はこれはちょっと、ピロリ菌の培養で実際に証明する唯一の方法であります。であと組織を取りまして、こういうトキン染色とかアクリジョーレン染色、ギムザ染色ということをしますと、粘膜上皮に付着しているピロリ菌が見えるわけであります。これは操作点検で見たものでありますが、ここに示しますのはウレアゼテスト、これは尿素呼吸試験というのが、現在、保険適用を求めて今申請中でございまして、年内には保険適用になるというふうに聞いておりますが、こういうようなものはヘリコバクターピロリの持つウレアーゼの活性を使った間接的診断法であります。次お願いします。でピロリ菌はこのように、感染していますと胃の粘膜に、細胞浸潤つまり炎症を起こしますが、ピロリ菌を除菌いたしますと、このような形で炎症が取れて粘膜の上皮もきれいになってくるということが分かっております。次お願いします。でこれはなぜこういうことを起こすかということで、今現在考えられている、病原性因子でありますが、ウレアーゼももちろんそうですが、カタラーゼ、それから空放化毒素であるバクエ、それから先ほど言いましたカグエとか、こういうようなものがございます。次お願いします。で上皮のところに付着したヘリコバクターピロリはウレアーゼによって、胃の粘膜に出てまいります尿素を分解してアンモニアを作るというようなことが一つの粘膜障害因子として考えられておりますし、リピート A を、こういうようなものが細胞炎症性細胞浸潤を、着地させる一つの働きということであります。で特にヘリコバクターに感染したら粘膜上皮には IL-8 というこういう物質サイトカインが、ここから粘膜から産生されるようになると思います。次お願いします。でこれは、最近このヘリコバクターピロリが感染しますと IL-8 が出てきて、白血球を、集めてくる、これの一つの原因としてこの IL-8 が注目されているわけですが、この、ワイルドタイプで、毒素を持っているピロリ菌ですと、セリンスルーニン解熱の活性とかそういうようなものを介しまして、多分 IL-8 が出てくるだろうというようなことが、分かってきています。次お願いします。最近ヘリコバクターピロリは遺伝子の解析が、全ゲノムの解析が、できまして、いろいろいろんな場所に、どういう遺伝子があるかというようなことも、分かってきています。で今後このヘリコバクターを、コントロールするために、ボストンの方ではこれらのそれぞれのこういう遺伝子をブロックするような治療法とかそういうようなことも、開発しているというふうに聞いております。次お願いします。でヘリコバクターピロリの、胃潰瘍12週間胃潰瘍胃がんの話を、させていただく前に感染経路について少しお話しさせていただきますと、ヘリコバクターピロリは、糞便から出てきていることが分かっておりまして、胃の中に増殖して便の中に排出していくと ということで、その便に触れる場合には便から口に感染するということであります。それから歯垢とか唾液からピロリ菌を検出したというデータがございますし、ゲップをしてきて、胃液が口に逆流してきますと、その中にピロリ菌もいるということも分かっておりますので、場合によっては口感染というマウス2マウスということがあり得るかもしれません。で、媒介動物としては、家畜いろいろなものを調べたんですが、あまり、全部がポジティブな結果ではございませんので、ボストンで調べたデータでは、家バエ、肺が、便についた肺がご飯について、そのご飯の上でピロリ菌を、に移動するというか、そういうことが証明されたというデータがございます。で、これは日本でも特に問題になったわけですが、内視鏡の、洗浄消毒が不十分な場合に、前の患者さんが後の患者さんの胃の中にピロリ菌を移したというような形になってしまいます。次お願いします。で、感染ルートをまとめますと、胃の中にいたピロリ菌が便に出ていって、便からまた口に行って、こういう回転をしているというふうに考えられますが、水道水、リマーなんかのデータでは、水道水の中にピロリ菌がいて、感染受精しやすい、先ほど H2 ブロッカーの話が出ましたけれど、H2 ブロッカーをとか、胃酸が胃の中の胃酸分泌が低下している場合には、リマなんかに行って水道の水を飲むとヘリコバクターピロリに感染するというようなことが分かっておりまして、日本人は水道水からよく水を飲むので、リマに来たら日本人は感染しやすいというような警告というか、そういう話がございました。これは感染経路、これは口とか便から感染ということを考えますと、親から子供へ、子供から子供同士とかいうことになりますが、最近は親から子供ということが日本の感染経路として、食べ物を口移しに与えるということから、これも注目されております。次お願いします。これは、子供さんを調べてみますと、両親がどちらか陽性とか、両親が、両方陽性とかっていう患者さんで調べてみますと、両親が、あまり陰性じゃない人よりは子供がプラスになりやすいということであります。次お願いします。で、感染も、お父さんが十二指腸潰瘍で、お母さんは胃炎で、感染していて、それを、DNA 解析しますと、9歳と7歳の十二指腸潰瘍の子供さんがお父さんと、お母さんからピロリ菌を感染させられているということであります。次お願いします。で、これも同じでありまして、お父さんとお母さんで、これ同じ菌、DNA で見ますと、同じ菌ですけれど、それを子供さんに感染しているというようなことが報告されてきています。次お願いします。で、これは日本で私どものところの、地域で調べたものでありますが、ピロリ菌の感染は1986年には、この年齢ごとに調べてみますと、このような、ことで40歳以上がかなり感染率が 40-50% ということで問題になるパーセントでありましたけれど、1998年、10年後に調べてみますと、それが40歳、50歳が少し下がってきています。つまり、ここの人たちは感染が新たにしないで横にずれているということでありまして、おそらく、成人になってからの新たな改善線というのはないのであろうというふうに考えられます。次お願いします。これは感染率を見たものでありますが、内視鏡所見で見てみますと、今日のお話しさせていただくテーマである胃潰瘍、十二指腸潰瘍では 93%、98% の感染率がありますし、胃がんでは 92% ということであります。で、これが、疫学的には、あまり病原のない人と比べて感染率が高いということから、これは、オッズ比が高いという話になってまいります。次お願いします。で、これは胃潰瘍でありますが、こういう胃潰瘍を通常、H2 ブロッカーまたは PPI、プロトンポンプ阻害剤を使って、治療しますと、比較的速やかに、治癒に向かいます。次お願いします。このように、治癒に向かってまいりますけれど、ここで維持療法というものを全くしないでやめてしまったりしますと、次スライドお願いします。1、2ヶ月のうちにまた同じように再発してくるというので、これは潰瘍は、薬をずっと飲み続けない限り再発するということで、潰瘍症という、これはその本人に与えられた運命みたいなもので、性格じゃないかというようなことも言われているわけであります。次お願いします。 で十二指腸潰瘍はこういう内容ですが、これもまた同じでございます。次にします。で私どもは、まあピロリ菌研究するにあたりまして、ピロリ菌感染していると本当に潰瘍が治りにくくて、再発しやすいかということを、まあ、調べたわけであります。次スライドお願いします。で、まあ、このニホンザルを使いまして、感染させたグループと感染させてないグループに、まあ、医学部の力の 10% のアンモニア 0.1cc 局中して胃潰瘍を作成いたしました。次お願いします。それはこのように内視鏡授をやっておるんですが、こういう潰瘍が大体、6週間から8週間、まあ、治癒するまでに経過かかるわけでございます。次お願いします。でこれを見てみますと、ピンクが感染している猿でありまして、グリーンが感染していない猿 で上の方が潰瘍が治ってないという状況で見てみますと、この17頭と21頭の比較で見てまいりますと、ヘリコバクターに感染している方が、感染が、している方が3週4週目ぐらいから、治療が遅れてくるということが分かりました。次お願いします。で従いましてヘリコバクターピロリの感染は、胃潰瘍の治癒を遷延させるという結論に至りました。次お願いします。でこれは人の場合ですが、三分泌抑制剤であります P プロトンポンプ阻害剤とアモキシシリンとクラリスロマイシンを投与いたしまして、治療いたしますと、これは治療前は、こんなに深い大きい潰瘍ですが、4週目には半根管に近くなり、8週目ではほとんど、潰瘍が、治ってしまうと、こういうようなことも可能になりました。次お願いします。これは潰瘍の再発率を次を見たものでありますが、これはオランダのヒトガットという人が、NIH のヘリコバクターピロリの治療をどうするかというカンファレンスが、NIH で1994年に、開かれた時のデータでありますけれど、まあ、いろいろ報告された症例を分析しておりまして、メタアナリシスでございますけれど、これは十二指腸潰瘍、胃潰瘍で、これはヘリコバクターに感染している左側は、再発が非常に 58% であると。ところがヘリコバクターが陰性の場合には 2.6% である。で胃潰瘍も同じでありまして、ヘリコバクターがいないと 2% ぐらいの再発で、有意にヘリコバクターの感染というのは再発率を増やしているのではないかということでございます。次お願いします。これは私どもの経験で、ヘリコバクターピロリを1991年のから2年にかけて、まあ、した時の除菌を開始した、し始めた時のデータでございますが、70歳のこの潰瘍を何度もこの繰り返しているピロリ陽性の患者さんですが、まあ、ここで抗生物質を交えた治療をいたしまして、それ以後現在まで再発なく、暮らしているということでございます。次お願いします。十二指腸潰瘍も同じでありまして、こういうふうに、悪くなったり良くなったり悪くなって、こう薬で治療していたものが、まあピロリ菌が陰性になると、あとここの薬がいらないということでございます。次お願いします。これは私の方のデータでちょっと見えにくいんですが、これヘリコバクターを除菌に成功した110例と、除菌に、をしていない214例の胃潰瘍を比較したものでありますが、これは、5年間のデータで見てみますと、ヘリコバクターを除菌し成功した症例ではこのように再発はほとんど3例しかないと。ところが、ヘリコバクターを除菌していない症例では再発が多いということであります。次お願いします。これは十二指腸潰瘍ではもっと著名で、1例だけ再発しておりますが、51例中1例再発しておりますが、あとは再発していないということであります。次お願いします。これは、AG1749 といってフェーズ2で、これは武田薬品が、タケプロンとアモキシシリンの2剤併用療法で、まあ、やりました、まあ、二重模型ダブルブラインドスタディをやった日本で初めての、潰瘍治療のデータでありますが、これの1年間の再発率を見てみますと、やはり除菌の成功した方が失敗したグループに比べて胃潰瘍でも再発は抑えられている、それから十二指腸潰瘍でも抑えられているというデータでございます。次お願いします。これは、実は1995年の阪神淡路大震災の時のニューヨークタイムズの、新聞のところ、ちょっとあまりはっきり写ってませんけど、まあ、その時の写真になります。次お願いします。で、まあ、こういうふうに、避難所生活をしたり家を追われたりというようなことで、まあ、肉体的かつ精神的ストレスが、まあ、大きかった、出来事が起こったわけであります。次お願いします。 まあ、その時に、その1995年前に受診をしていた患者さんのグループと受診をしていなかったグループで、この地震の後、まあ、半年ぐらいの間に内視鏡検査をさせていただいたわけであります。で、胃潰瘍では、胃潰瘍、十二指腸潰瘍それぞれですが、受診に成功していてフォローアップしていたグループでは、潰瘍の再発はなかったということで、ございます。次お願いします。まあ、従いまして、受診にうまく成功すると、まあ、かなり厳しい精神的なストレスとかこういうようなものがあっても、潰瘍の再発を予防ができるだろうということを考えています。次お願いします。で、なぜこういうヘリコバクターがストレスによってこうなるかということのことでありますが、私どものところでこれは、の教室から、私どものところ大学の細菌学の田村、俊英教授のところに行って研究した、まあ、データでありますが、ヘリコバクターピロリが持っている、まあ、リピッド A が、まあ、虫歯菌の持っているリピッド A と似たような性格でありまして、慢性感染の一つの、まあ、キーポイントになるのではないか。つまり TNF-α を感染しているにはかかわらず、大腸菌のコンパウンド506に比べると TNF-α の酸性度が非常に少ないというような事実が分かりました。次にします。次をお願いいたします。で、TNF-α がヘリコバクターに感染しているのとコントロールを比べてみますと、ヘリコバクターに感染している方がむしろ粘膜内の TNF-α 酸性も少ないということであります。で、ところがコントロールの方は、それに推進拘束ストレスをこれはマウスですがかけますと、あまり増加しない。ところがヘリコバクターに感染しているともともと低いところにストレスがかかることによって TNF-α が優位に増えまして、これらが潰瘍の、収まっていた潰瘍が悪化する一つの原因になるのではないかというふうに今考えています。次お願いします。で、それを持ち基数にしますと、ストレスがなくてヘリコバクターに感染している状態、これは、まあ、IL-8、IL-6、IL-1β は、感染しているだけで粘膜内にたくさんあるんですが、TNF-α が少ない。ところが、まあ、こういうストレスが加わって胃酸も増したりと、それからアノクシアも加わるというようなことで TNF-α が酸性が増えて、ここできっかけにして潰瘍が再発するのではないかというふうに、まあ、今、仮説ですけれど、そういうふうに考えています。次お願いします。で、まあ、これはリーキングルーフセオリーとコンセプトといいまして、屋根を雨漏りを直すためには雨を止めるのではなくて屋根を直せというのをすでに1988年に、まあ、オーストラリアのグドウィンという先生が、まあ、言っていた仮説であります。次お願いします。まあ、消化性潰瘍の結論は、ヘリコバクターの除菌によって潰瘍再発は抑制されます。そうすると維持療法が無用になるであろうと。それからヘリコバクター除菌によって消化性潰瘍の再発時に見られる出血などの合併症の頻度を低下させることができるだろう。医療経済学的見地からも除菌治療により医療費の削減効果が明らかである。すべての消化性潰瘍は除菌の適用になるだろうというふうに、まあ、最終的に結論して日本ヘリコバクター学会は、今年の6月15日にガイドラインを出しています。次お願いします。で、これは、胃がんとの次話をする前に胃のマルトリンパ腫でありますが、この、まあ、いわゆるリンパ腫ですが、このリンパ腫粘膜内に限局するリンパ腫でありますけれど、これをピロリ菌を治療することによって、治るということで、今まで胃全摘を受けていた、いけなければいけなかった患者さんがとりあえず胃全摘を一応前提に置きながら、この治療を行うという意味で意義があるだろうというふうに考えています。次お願いします。これはヘリコバクターピロリを除菌することによって胃のマルトリンパ腫がどのくらい良くなったか改善率を見ているものですが、報告者によって違いますが、見ていただくように大体 50% 以上は、まあ、2人に1人以上は、まあ、除菌することによって、病状が改善して、胃全摘を避けられているというデータでございます。次お願いします。これは早期胃がんでありますが、次お願いします。これは本門部の進行胃がんであります。次お願いします。で、こういうがんの時にヘリコバクターピロリの感染がどのくらいあるかと ということを見てみますと、コントロール群が青ですが、赤がそれぞれの報告者の胃がんのヘリコバクターの感染率がまあ若干高いと、この高くない地域もございますが、この対象という中にディシーズコントロールでありまして、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍の患者さんが入っているグループがあると、この、がんとの差はなくなるわけであります。次お願いします。でこれはオッズ比で見たものでありますが、これは国立がんセンターの斉藤先生と私どもがヘリコバクターピロリの半会議をやっておりまして、それで、600例ぐらいで調べたのでありますと 1.7 というオッズ比でございました。これは北海道大学の浅賀先生が集めたデータと 2.6、 これは順天堂大学の菊池先生がやると 13.3 というオッズ比でありまして、これは、若年者側にこの 13.3 というのが多くなるということでありまして、どちらかというとこちら斉藤先生のやったのは高齢者の方もまとめて入っているデータであります。こういう形でなっているのは、若年期にヘリコバクターに感染している人がどうも胃がんのリスクファクターになるだろうということが考えられます。次お願いします。でこれは1994年にちょうど NIH が潰瘍の治療としてヘリコバクターを除菌しなさいという勧告を出した頃、WHO ではこのヘリコバクターは発がん危険性の認定基準でありますグループ1デフィニットカルチノジェンであるということを、まあ、世界に発表したわけであります。でこれはただ、人に対しては十分データがあって疫学的調査からどうも関係ありそうだということでありますが、動物実験でがんができるというふうに、なデータは不足していたわけであります。次お願いします。で、まあ、でもその頃ちょうどこの爆風スランプとかって日本の巷ではこのヘリコバクタピロリの、まあ、歌謡曲が、まあ、ちょっと流行ろうとして流行らなかったんですが、まあ、こういう歌が流行ったわけであります。次お願いします。でところが、ヘリコバクターの感染率を見てみますと、ヘリコバクターに感染してがんになる、ということでありますが、これはあの、書いてあるのはそれぞれの国の、年齢別のヘリコバクターの感染率でありまして、どうもこういうグループとこういうグループに、まあ、分かれるわけで、この赤い太いのはこれは日本であります。でこの緑色のグループの国は胃がんが少ない国でありまして、胃がんが少ない国でありながら、このように若い時から感染率が高いというこういう国があります。これアフリカの国、象牙海岸とかアルジェリアとか、まあ、その辺の国ですが、それでアフリカエニグマと呼ばれていまして、感染率が高いのにがんは少ないのはどういうわけだろうかということでございます。次お願いします。まあそれは、どういうことかというといろいろ考えられることはございますが、これはじゃあ動物実験で、ヘリコバクター感染によってがんができるかどうか見ようということでやったものでありますが、これは、ここにヘリコバクターの感染させた群とさせない群にこれ発がん剤であります MNU を投与した群を、これをこの集で観察しました。次お願いします。でこれは、ここ見ていただきましたようにヘリコバクターに感染していますとこういうリンパ療法を取った炎症が起こってまいりますけれど、これを見ていただくとヘリコバクターで感染で、アデノマタスハイパーブラジアも、まあ、あまり出てなかったということであります。次お願いします。でこれも同じようですが、これ ICR のマウスを使ってプロモーターになるかどうかということで、今度は MNU で、インシュライズしたとヘリコバクターをこう乗せて、がんが出るかどうか見たわけです。次お願いします。でこの結果を見てみますと、ハイパープラジアは確かに残っておりますが、どうもはっきりした感が私どもではできませんでした。次お願いします。これはまた同じに、じゃあ種を変えましょうということで、C57 ブラックシックスで見たものでありますが、同じ実験をいたしました。次お願いします。でここに示しました、アデノマタスのハイパープラジアは、まあ、ヘリコバクター単独群ではできてませんで、MNU と MNU の群では、まあ、こういう所見見えてきたわけであります。次お願いします。でじゃあ次は、スナネズミという、まあ、今日もここにお見えになっているウェルファイの平山さんもいてですけど、スナネズミを用いたヘリコバクターの感染実験というのを、まあ、私どもも始めたわけであります。次お願いします。でそのスケジュールは ATCC に MNU、 それから SS1 というシドリカムに MNU、 それからこういうグループで、まあ、並べてみたわけであります。次お願いします。 で、まあ、ビニールアイスメーターの中で、まあ、もともとが、ヘリコバクターが SPF という状態で、無菌状態ではございませんが、まあ、なるべく周り、後の経過中の条件をなくそうと、いうことで、ビニールアイスメーターの中を運転育てました。次お願いします。で、こういう中で、82週、まあ、感染経過を見ました。次お願いします。で、まあ、私どものところで見ますと、各群、まあ、18例、28例ずつだったんですが、この ATCC とかそれぞれのグループで見てみますと、これは、ヘリコバクターに MNU が入っているグループ、これもヘリコバクターに MNU が入っているグループでは、異形戦艦が認められましたが、ヘリコバクター単独群では全然認められませんでした。次お願いします。で、異体群においても、まあ、同じような結果でありました。次お願いします。で、これは一番最初に報告した平山先生のデータでは56例中1例ということで、がんが、まあ、できたということになります。その後、まあ、武田の渡辺先生、あ、ちょっとすみません、落としてください、の渡辺先生のところでは、こんなに 37% ということになりますが、今は50例中0ということで8人入手で見えなかった、まあ、これは、まあ、やり方によって違うのか、組織の見方が人と、胃がんの組織と異なっているのかというところに今現在問題点がございまして、来年の5月には、新潟大学の渡辺秀信先生を中心に、ヘリコバクター感染で本当に動物モデルで胃がんが起こるかどうかのそのワークショップを開く予定でございます。次お願いします。で、またこれは、実はヘリコバクタームリダルームという動物、菌がありまして、これが胃がんを発生するのではないか、つまりヘリコバクターピロリに、感染、してですね、ヘリコバクターピロリ感染群ではヘリコバクタームリダリウムの感染が上昇しない、つまり胃の方に上がっていかないために胃がんが発生しないというデータでありまして、実はこちらの方が動物モデルでは胃がんの原因になるのではないかということであります。次お願いします。で、またもう一つ問題になったのは、ヘパティクスっていうのが実はモモリアンジャイブに感染していたということでございまして、これ感染していない、スラネズミでは、胃から大腸まで全部、ヘパティクスが分布していますが、こう見ていただくと、ヘリコバクターに感染させますと胃と十二指腸のところにはこのヘリコバクターヘパティクスがなくなってきてますので、つまりヘリコバクター感染が契機になって、腸内細菌層、その他まだ分類できない、分離できない細菌とかそういうものに影響を及ぼしている可能性もあるのではないかというふうに考えています。次お願いします。で、まあ、最終的には胃がん発生の原因としては、正常粘膜にヘリコバクターが感染すると胃炎が起こります。起こって、まあ、腸上皮下性とかその腺腫を経て、それから胃がんになるということがありますが、まあ、この辺は基礎的実験、動物実験によってここまでは証明されていますが、ここから先ピンクのところはあくまでも疫学的研究からの推測のみでありまして、まだ、本当にがんになるかどうかということは難しい。すなわち、まあ、抗生腫瘍除菌適用に、がんの予防のための胃炎の除菌というのはまだこのデータが出ない限り、まあ、認めないであろうというふうに考えます。次お願いします。まあ、これが先ほど一番最初にお話しさせていただいたスローバクテリアリインフェクションで、まあ、感染してから慢性感染になるまで、普通ですと感染して急激に炎症が起こって TNF-α が出てその粘膜から排除されるということが起こるわけですが、ヘリコバクターではその排除機構は起こらないでそこにずっと住み着いて炎症を起こし続けるというような、特殊な細菌であるというふうに考えます。次お願いします。で、ヘリコバクターピロリをじゃあ除菌したら胃がんが予防できるかというデータが、まあ、これ広島の方から出てまいりまして、67例と65例で、次に、一度胃がんで、早期胃がんを粘膜切除した後の患者さん、その後に、5年間経過を見まして、ピロリ菌を除菌しないと 15% またがんができたということでありまして、やはり、がんの発生のポテンシャルを下げる可能性があるというふうに、まあ、推測されています。次お願いします。で、ヘリコバクターピロリで胃がんを当てますと、胃がんになった人は、23.5万人 0.2% ですが、ピロリ菌の感染者は6000万人で、ピロリ菌の非感染者から胃がんが発生した確率は 2.2%、 ピロリ菌の感染者から胃がんが発生したのは 10.8% ということになりますと、ピロリ菌に感染していると5倍ぐらいはピロリ菌、胃がんになりやすいということが、まあ、疫学的なところからは推測されます。次お願いします。まあ、胃がんにおける予防ということでありますが、まだ、まあ、はっきりしていません。それから科学的根拠というのは不十分ですけれど、まあ、病態の重大性を考慮すると早急に臨床治験を実施して、まあ、胃がん予防の、まあ、治療というものの意義を確認するべきであろうというふうに、まあ、ヘリコバクター学会では6月14日に、ガイドラインに載せております。次お願いします。で、感染症と発がんの関わりに関しましてですが、1960年には、まあ、この EB ウイルスとバーキッド症とか、1970年代には B 型肝炎、それから1980年代はパピローマウイルスとか、こういうようなものがありましたが、1990年代になりまして C 型肝炎ウイルスと肝臓肝細胞がヘリコバクターピロリといい悪性腫瘍というようなことで、10年ごとに、それぞれ、がんに関する感染症が、どうも見つかってきているということで、先ほど腸炎ビブリオは認知されるまで10年かかったということでありますが、日本ではヘリコバクターピロリの治療の適用が本年得られる予定ですが、1983年に見つかってから、17年かかってようやく認知されたという最近ではないかと思います。次お願いします。で、まあ、これが治療薬ですが、これを1週間投与することによって大体 90% 以上除菌ができるということになります。次お願いします。で、除菌した後、先ほど問題ございますが、ヘリコバクターピロリに感染している人はですね、ガストリンも高いし、で、実は胃酸が少ないということでありまして、私のところでちょっと見たことはあるんですが、先ほどの本田先生のお話のように胃酸が少ない場合には口から入ってきたバクテリアがここで、ブロックできないんじゃないかというようなことが可能性はあるだろうと思います。ところがピロリ菌除菌しますと今度は胃酸が多くなる。その反面今度は、酸が多いために今度は逆流性食道炎を起こしてくるというようなことがピロリ菌除菌後の問題点に挙げられてきています。次お願いします。で、まあ、逆流性食道炎になりますが、ピロリ菌除菌後に胃酸が増え、食欲も増し、体重が増える。ピロリ菌治療後には逆流性食道炎の発生が増加する。逆流性食道炎が持続すると、食道がんのリスクが高まる可能性があるということが、まあ、今、指摘され始めたというところでございます。次お願いします。まあ、そういうようなことから、アメリカのグラハムとかブレイザー先生は、まあ、ピロリ菌は全部治療しようという立場。ところがブレイザー先生は、カグエというかピロリ菌感染していると食道がんを予防できるかもしれんというような意見、それからヘリコバクターピロリが胃に感染していることによって他の細菌の侵入を防いでいるかもしれないというようなブレイザー先生の特殊な考え方がございまして、今、2つに割れているというよりもこっちが 90% こっち 10% ぐらいの、まあ、比率ですけれど、まあ、反対論者というか、違う意見でございます。次の話です。で、ピロリ菌をもう一回まとめますと、年から1年から10年単位で胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性に、それから、こういうところから経て胃がんになってくるということでございます。次お願いします。ところがヘリコバクターに感染しているもののうち、消化性潰瘍ができているのはこれだけ、胃がんができているのはこれだけでありまして、ごくわずかということで、こんな、感染、病気を起こす確率の低いものを相手にする必要はないのではないか。ということになります。次お願いします。ところが、胃炎の患者さん、胃潰瘍の患者さんで病院を1996年に受診されている人は 91.6 万人、十二指腸潰瘍は 20.8 万人、それから胃の悪性腫瘍の方が53万人ということでありまして、発症するパーセンテージは少なくても、まあ、これだけ苦しんでいる患者さんがおるということでございます。次お願いします。で、その他最近では、こういうような疾患の他にですね、虚血性心疾患、慢性じんましん、アトピー性皮膚炎、それから、鉄欠乏性貧血、それから、自己免疫性の血小板減少性のプルプーラ、偏頭痛、そういうような、別な疾患とですね、このヘリコバクターピロリの感染関係があるというようなことが、相次いで、出てまいりまして、やはり6000万人も感染していれば、こういうような病気の何パーセントかは関連している可能性もあるのではないかというのが現在の進行状況であります。次お願いします。で、これで最後ですが、あともう一つはヘリコバクターピロリが粘膜に侵入していくときに アンチゲンをくっつけていくかもしれないということになりますと、慢性蕁麻疹とか片頭痛とかアトピー性皮膚炎の原因になる可能性もあるだろうということが推測されますし、最近原因不明と言われている炎症性腸疾患、そういう疾患とヘリコバクターとの関連があるかないかということが今ちょっと私ども今研究をまず始めたところでございます。以上です。どうも長いです。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。時間がこれもオーバーしておりますが、質問があれば一つだけ質問どうぞ。
動物実験のところで、胃がんが出てると、先生とか出てませんし、出てるということに差がありました。この時にがん遺伝子の問題との関連がなかったかどうかことに、私なりに名刺を書いておりました。家族歴にがんがある場合には、そうしたピロリ感染とあとどう扱うかということに大きな問題になってきますので、あの時に動物にがん遺伝子の問題を見ておられたかどうかだけ教えて。
P53 の、遺伝子の変異があるかどうかということは、動物実験の中でデータ調べているところがありますが、確かにがんが出てきたところにはその変異はある。ただ、スタートラインのところには両方そういう異常はどちらの部分にもないということになります。
臨床的にもそう、
臨床では、それはまだ調べておりませんが、今やってるのは、実はヘリコバクターに感染、代々感染しているご家族、ファミリーヒストリーのある、キャンサーファミリーの患者さんなんですが、そこのところの今 DNA の解析は今やり始めたところでありまして、全くヘリコバクターを受け付けないっていうか、感染しててもがんにならないという、グループとどう違うかについてはまだデータは持っておりません。
ありがとうございました。
はい、福田先生ありがとうございました。それでは次。